ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。
マスター編13。朝、すがすがしいなんて言葉がふさわしいほど早くに目が覚めた。多少アルコールが残っていたのでシャワーを浴びてすっきりさせる。そして庭先で水をやったりと忙しげなノラの姿を2階の窓から見ていた。そういえば、お袋も朝早くから水をやったり掃除したりと、じっとしていなかったなと思い起こす。そっと下に降りて菜園にしている庭をテラスから眺めていた。必死で野菜をちぎっているノラの姿。多分朝のサラダ用だろう。よくお袋に取りに行かされたっけ。おかげで簡単な野菜やハーブの名前も見分けがつく。視線に気がついたのか、ノラが振り向いた。
え？おはようございます。
昨日のことなどもう忘れたと言わんばかりの平常さ。まいったな。しっかりメイドモードに入ってるのか。
あの、何か。
いや、何でもない。問いかけられても答えようがなかった。実際昨夜の自分の失態はまともに顔を合わせられたものではない。誰にもあんな恥ずかしい姿見せたことはなかったはずだ。家族にだってなかった。
あの、朝食にされますか？
ああ。準備してる間、食卓について長官に目を通していた。目の前のテーブルに、以前よりも豪勢な朝食が乗る。プレーンオムレツにソーセージ、野菜サラダにどうやら手作りのドレッシング、コーンスープに焼きたてのパン、ひきたてのコーヒーのいい香りがダイニングに広がっていた。お前はもう食べたのか？思わず聞いた。
食べようとする横に突っ立って給仕をしようとしてるのにはなれないからな。
我が家にはメイドはいなかった。忙しく立ち回っても食事の時はお袋も席に着く。
一緒に食べてもいいぞ。
そう言ってノラに一緒に朝食を取らせた。思わずお袋も毎朝パンを焼いていたことなど話していた。こいつは俺がお袋の話をするときは嬉しそうに素直な顔をして聞いてくれているんだ。普段と同じに振る舞うメイドのノラの笑顔に罪悪感が募る。俺は彼女をどう扱おうとした？住処の代わりにしようとはしてなかったか？居心地のいいノラの胸の中で俺は安心しきってなかったか？
昨夜はすまなかった。
俺にしては珍しく昨夜の行動を誤った。
いえ、私こそ部屋まで運んでいただいて。
ああ、重かった。
穏やかな雰囲気はそこまでだった。いつものごとくのやりとりが始まる。
悪かったわね。
嘘だ。軽いもんだ。それにじっくりと色気のない下着姿を堪能させてもらった。あそこまでシンプルな下着をつけた女を、ここ最近見かけたことがなかったぞ。
何をじっくり観察してるんですか。
下着のことを口にするとうろたえて真っ赤になって面白い。ああ、こうやってポンポンやり合ってるのが楽しかったんだ。こんな毎日ならいいかもしれない。 ふとそう思えた。ノラが朝の支度をして、その気配で目が覚める朝。パンを焼く匂いに包まれた部屋。きれいに掃除された家に温かな料理の香り。庭には野菜や花。帰ってくると迎えてくれるぬくもり。子供がいてもいい。ノラが欲しがっていた子供だ。昼間はその世話があれば忙しく毎日が過ぎるだろう。一緒に風呂に入れてやるのも楽しそうだ。子供が寝入ったら、ノラをベッドに引き込んで、朝まであの暖かな体温に包まれて眠るのも悪くない。まあ、セックスが無理なら、いや、俺のペースではあいつには到底無理だろうから、他で発散させてもいい。そうすれば、この生活はずっと続く。昨日言ったこと、考えろ。俺は、この生活を続けたい。そう切に願った。そのためにはノラの存在が必要で、そのためにも昨夜の条件を受け入れてくれないものかと考えた。
無理です。
即答で帰ってきた。やっぱりな。虫が良すぎるか？
そうか。じゃあ忘れてくれ。今まで通り野良でいい。だから、この家にいてくれ。今日みたいにパン焼いたり、庭をきれいにしたり、家を大事にしてやってくれ。やめるって言い出すなよ。もう手は出さないから。
それが精一杯の俺の気持ちだった。そうだ。親父が帰ってくれば二人っきりじゃなくなるし、俺も野良や家のことを心配して帰ってこなくてもいいだろう。そうすれば、俺が味わったこの幸せを親父にも味わってもらえるだろうし、この家だって喜ぶだろう。そのためにも、野良にはここにいてもらわなければならない。そのためならば、彼女を抱けないことぐらい我慢できると思っていた。今日は土曜で仕事も休みだった。どこに出かける予定もないのでのんびりと構えていると、ノラが昼食と夕食を聞いてくるので、どちらもいると答えた。久しぶりだった。女に潜り込まず、ゆったりと家にいることが。お袋が死んでからは、誰もいないこの家にいるのが辛くてあまり戻らなかった。親父はきっとそれをもっと早くに実感していたのだろう。だから体を壊したりするんだ。最愛の人と繋がえて、その人を亡くす苦しみは、手に入らない最愛の人を思って過ごす苦しみとどれほど違うのだろう。昼過ぎ、チャイムが鳴って来客を知らせてきた。
マサヤ様、フミカ様がいらしてますが、お通ししてよろしいですか？
フミカとは、あの食事代わりのホテルの後、俺の部屋で一度会ったきりだ。おじきが先週から出張を繰り返してることもあって、やたらうるさかったのを週末放っておいたのがあだになった。突然、屋敷にやってくる女にも呆れたが、当たり前のように対応するノラが尺に触った。おまけにフミカのやつ、週の頭に俺の部屋に来た時に、食事もせずセックスにふけった後、腹が減ったと言って勝手に冷蔵庫から取り出して食べたノラの料理がうまかっただなんて話までしやがって。
やだ、どうしよう。
って、お前それはわざとだろう。と思えた。フミカが何を考えてるのか、だんだんとうざくなっていく。だが、他の女の名前で抱かせてくれるのは、この女だけだからどうしようもない。コロコロ変わる女の中で、唯一変わらないのがこの女だったから。
いい、こいつは知ってる。そして言わない。そうだな。
そう言って、ノラに認めさせるしかなかった。そのことを聞くと、すでに発情を始めたフミカはストップが効かなかった。我慢できずに来てるから余計なんだろう。他に男がいるかどうかは知らないが、他では満足できないと常々ぼやいてるからな。来る前からその気満々だったんだろう。
マサヤさん、ねえ。
ノラが出て行くとすぐさま俺の首に腕を回して抱きついてくる。コロンの香りに混じって甘い女の発情の匂いが鼻をくすぐる。赤い唇が俺を誘い、その手が股間に伸びてきて。